坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
皆さん、こんにちは、カフェ2066、プラスドット K の代表を務めております、香川和樹です、それでは、今回から、また新しい、お客様をお迎えすることになります、それでは今回のお客様はどなた様でしょうか。
テクノロジーライターでアシストアドバイザーの大谷和俊です。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと外で録音をしましていろいろと音が入ると思いますが、大谷さんもわざわざ今日はここまで駆けつけていただいて、本当にありがとうございます。
近いです。
本当にありがとうございます。はい、それでは、早速大谷和俊さんが目の前におられることすごく僕光栄で今緊張しているんですが、早速大谷さん、ご存知な方も多分たくさんおられると思うんですが、ご存知ない方もおられると思いますんで、大谷さんの方から、ちょっと軽く、自己紹介をお願いしたいと思います。それでは大谷さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあよく若く見られますけど1958年生まれなので、今年で50ですけども、ずっとマッキントッシュ関係のテクノロジーライターをやっていまして、途中から、まあ、守備範囲が広がってデジタルカメラですとか、それから今自転車関係の雑誌の記事も書いたりしています。マック関連の専門誌は、ずっともう記事書いてきまして、まあ、廃刊になってしまったものもありますけども、今もマックファンさんとかマックピープルさんとかマックパワーさんで書かせていただいています。あとはまあデザイン関係ですとアクシスさんとか、やっぱりマックとデザインということで MDN さん、それから自転車生活という A 出版さんから出ている、雑誌で書かせていただいたりするんですけども、最近ではマッキントッシュ名器図鑑っていうのを A 出版さんから書籍として出させていただいたり、あとアスキー新書で、iPod を作った男、それから iPhone を作った会社という、まあ、二部作というわけじゃないんですが、出させていただいて、結構これが僕の中でベストセラーになったという感じですね。はい、
はい、ありがとうございます。非常にたくさんの本を抱えてて、結構頭にいるのが
長くやってるだけですよね。
大変だったんですけど、と言いながら大変だったと言いながら入ってないところもたくさんですか。失礼の内容に今日
いや全然大丈夫
やりたいと思います。では早速なんですが、はい、このポッドキャストでは来ていただいたお客様の、まあ、過去現在未来に関して、お伺いするんですが、早速大谷さんの今まであったその過去の出来事からお伺いしたいんですけど、やっぱり僕としてやっぱりお伺いしたいところはこのテクノロジーライターで活躍されたり、僕が大谷さんと初めてお会いしたのがデモサウエストでお会いしたんですけど、
はい、
デモサウエストで活躍されるまで至っているその大谷さんがその過去にどういうつながりがあったのか、そこにつながる、その辺がお伺いできればっていう、
そうですね、
感じでちょっと質問をしたいんですが、
そうですね、高校を卒業してもともと東京出身というか、生まれは、はい、まあ、うちの、母親の実家が千葉だったもんですから、はい、僕産む時だけ、まあ、千葉 の、はい、その病院に行ったので、はい、実際に産み落とされたのは、はい、千葉県の市川市なんですよ。
あ、そうなんですか。
ただ、まあ、基本的にはその、はい、 うちのお母さんはその東京の千駄ヶ谷にある実家に嫁いできてましたんで、
はい、あ、そうなんです
か。出産の時だけ戻ってすぐ、はい、もう東京に、あの、東京に行って出産に千葉に行って、はい、で東京に戻ったんですね。だからよくあの、東京出身になってるようなプロフィールもありますし、はいはいはい、千葉県生まれになってるのもあるんですけど、
あ、
まあ、どっちも正しいことは正しいんですよね。
あ、はいはいはい、
で、まあ、あのずっと東京いまして、まあ、高校も都立の高校だったんですけども、はいはい、それを出る、まあ、卒業するあたりでやっぱり将来何になろうかなっていうのを思ったんですよね。
は
い、でずっと車、自動車が好きだったので、はい、自動車のデザイナーって一つ憧れてまして。
あ、そうなんですか。
それでただ、日本とか、まあ、今割と他のメーカーでもそうなってるかもしれないですけど、かなり分業が進んでいて、はいはい、デザイナーはデザイナー、はい、あのしかもデザイナーもその外側をやるデザイナーと内側、はい、エクステリアとインテリアですね、はいはい、あの分かれてるんですよね、
は
いはい、自動車会社っていうのは、はいはい、で、さらにもちろんエンジニアリングっていうのは全く別の部署ですよね、はいはいはい、でそれは家電メーカーなんかでもそうなんですけども、でエンジニアと、はい、デザイナーっていうのは、はい、仲が悪いってよく言われるんですよ
そうなんですか、
う
ん、
っていうのは、はい、例えば自動車の場合だったら、はい、デザイナーは、はい、いやもうちょっとそのフロントを、はい、こうかっこよく落としたいみたいな、こういうわけですよね、はいはい、こうもっと流線形にしたいとか、
はいはい、
でもエンジニアは、はい、そこにエンジンがあるんだから、はい、それは無茶だと、
はい、
そんなそのあと2センチ下げたいとか思っても、はいはい、そのエンジニアはガンとしてそんな2センチ下がるわけないと言ったりするわけですね、はいはい、まあ、そういうのがその別に自動車だけじゃなくてデジカメでも極端な掃除機だろうが冷蔵庫だろうがあるわけなんですね。必ずその衝突するわけです。やっぱデザイナーっていうのはその見た目だけじゃなくてね、構造とかまで踏み込んだりするんですけど、
はい、
やっぱりどちらかというと自分の持ってるイメージをどう投影していくかっていうことですね、はい、エンジニアは、はい、やっぱりこうパーツ組み合わせていったらそれ以上もう小さくできない、あるいはもうへこませられないっていう限界があるわけですよね。それ当然ある。だからそこでそのどうしてもぶつかったりするわけですね。
あ、はいはい、
で、僕の好きな車の会社ってシトロエンっていうフランスのシトロエンっていう会社なんですけども、
はいはい、
当時シトロエンがスタイリングエンジニアっていうのがいたっていうわけなんですよ。つまりデザイナーでもないしエンジニアでもなくて、その間を取り持つわけですね。
ああ、
そうそう、はい、だからデザイナーがいや、あと2センチ、はい、エンジンフードを下げたい、ボンネット下げたいと、
はいはい、
で、エンジニアはそれ無茶だと言った時に、はいはい、じゃあ例えばこういう風にしたら、
は
い、実際エンジンをね、
はい、
傾けて下げる方法とかあるんですよね、
はいはい、
こうなってるとこの高さなんだけど、
はいはい、
傾けるとあと少し下がるとか、
はい
はい、あとは例えばエンジンのとこだけちょっとバルジって言ってこう膨らみ持たせて、はい、あと全体下げるとか、ね、まあ、いろんなそのやり方があるんですけど、そういうのをその提案して、はいはい、いいバランスを見つけ出すようなスタイリングエンジニアみたいなものが役職しててあるっていう風に聞いたんですよ。
ほう。
それでどうせそういうデザインをやるんだったら、はい、やっぱりそういうエンジニアリングの知識もあって、
はい、
で両方こう分かってやりたいなと思ったので、
はいはい、
でまず機械工学を学ぼうと思ったんですよ。で、まあ、フランス語ができないっていうのもあるんですけど、でアメリカの大学に、はい、はい、留学しまして、
あ、それ大学、
そうです、大学からはすぐ高校卒業して、その年の、
はい、
9月ですね、はい、アメリカはちょっと学期が違いますから4月始まり、はいはいはい、始まりじゃなくて9月始まり
ですね、
はい、でそれで渡米して、
あ、
で最初すぐに英語喋れないんで、
はいはい、
英語の知識はあるんだけど話せないですよね、
はい、
だから、いやランゲージインシティテュートっていう大学がやっている語学学校みたいなのがあるんですね、
はいはい、
でそこへ入って、
はい、
まあ、授業も聴講しながら、
はい、
やる、英語のテストですね、その入学レベルに達してるかどうかっていうテストですね、トエフルとかトエイク、ああいうものを受けて、まあ、それで、はい、編入したような感じなんです
よ。
で、やっぱりエンジニアリングっていう意味では、アメリカは、まあ、進んでるというか、 アメリカってやっぱ開拓されてできた国なので、はいはいはい、農業とエンジニアリングってすごく重要視されてたんですね。
あ、はいはいはい、
だからあの州ごとに大体2つずつぐらい州立大学ってあるんですよ、
はい、
で僕が行ったのはオクラホマなんですけども、
はいは
い、オクラホマ州立大学っていうのが、はい、あの一応州立は2つあって、
はい、
オクラホマステートユニバーシティと、
はい、
ユニバーシティオブオクラホマっていうのがあるんです。だいたいその2つのね、あの、はい、語順の組み合わせで各州に2つずつあるんですけども、
はい、
僕が行ったのはあの、はい、オクラホマステートユニバーシティで、
はい、
まあ、機械工学はやっぱ結構、
はい、
あのそれなりに進んでたんですね、はい、でその大学行って、機械工学を学んでる時に実はコンピューターに触れた。
そうなんですか。
あの機械工学やるのにやっぱりその、はい、コンピューターサイエンスが必須だったんですね、
は
い、だから取らざるを得ないんですよ。
取らざるを得ないんですか。
まあ、取らざるを得ないんですけど、本当はでもその前にももちろんあの日本にも、
はい、
マイコン、
はいはい、
まだマイコンと言われていた時代、はい、マイコンの時代だったんですけども、はい、そのマイコンには興味があったんですね。やっぱりコンピューターっていうのはどういうものかなと。
その時代って、年代で言うといつ頃
だから、もう30年ぐらい前、もうちょっと前ですよね。32年。だからつまり、今50で18ぐらいの時ですよね。結局高校卒業時点ですから。
76、7年とかそのあたり。
そのぐらいですか
ね。じゃあ、TT80 とか。
そうです、まさにそうです。ベーシックマスターレベル3みたいな。
はいはいはいはい。
そうです。で、アメリカでようやく Apple II が出る、まあ、Apple I、Apple II が出るか出ないか
という
あたりですね。
ああ、もう、じゃあ本当にあれですね、聡明期の時に。
そうそうそう、そうなんですよ。だから、その時から、はい、まあ一応興味があって、はい、ずっと長くやってきたから、
はい、
そういうのがコンピューターの特にパーソナルコンピューターの、はい、その成長というか、はい、進化というか、
はいはい、
それとうまくこう歩みを合わせて
ですよ、ね、
あのライターとしてやってくれたんですけど、
ですよ、ね、
だ今やっぱり僕の同級生の中でも一、
はい、
人二人、まあ、同じクラスでね、はい、あのコンピューター系に進んだ人はいるんだけども、やっぱり残りの人たちは、
はい、
確かに電子メールぐらいはやるんですけど、
はい、
それ以上になるともうそのコンピューターのことよく分かんないっていうことになっちゃったりする
んです。そうなんですか、
うん、そういう年代なんですけど、たまたま僕はそういうところに興味があったんで、あのおかげさまで未だにね、こうなんかいろんなガジェット使ってますけども、なかなかやっぱり僕たちの年代になると普通はよく分かんないっていう人がね、案外増えたりしますね。でまあその、
はい、
留学する前に、
はい、
もし、コンピューターっていうのはマスターできるんであれば、
はい、
あのしたいなとは思ったんですよ。
はい、
なんだかわからないんだけれども、は
い、
その時点では、
はい、
あの要は、よくほら高校卒業して、
はい、
とりあえず車の免許取ろうとか思うじゃないですか、
はい、
で大学入る前に取れればいいなとか、はい、一月ぐらいそのかければ取れるかな、
はい、
そんな感覚でいたんですよね。 今考えるとすごくその、うん、まあ、何も本当分かってなかったなってのあるんですけど。
あ、そうですか。
で日本マイコン協会っていうのがあって、
日本の現地ですか。
いやいや日本
で、あ日本で、
はい、日本まずね、日本にいる時に、
はい、
あのなんかそういうマスターできたらいいなと思ったんですよ。
日本に来る時に、
はいはい、で電話をしてね、そういったら向こうで、はい、日本マイコン協会ですって出てこられて、で、あのコンピューターを、まあ、マスターしたいんですけども、どうすればいいんですかってまず聞いたわけです。だからそのこっちも興味あるんだけれども、そのどこから手をつけていいか分かんないんですよね、
うん、当時情報がないですよね。
まず情報もないし、で我々の頭の中にはいわゆるコンピューター電子計算機で、
はい
はい、鉄のアトムみたいな流れがあったわけですよ。そう、つまり人工知能というか、
はいはいはい、
あのつまりアトムの頭の中にはコンピューターが入っている、
はい、
まあ、まあ、そういう想定ですよね、
はいはいはい、
そうするとその今考えると本当に滑稽なんですけど、
はいはい、
そこまで発達してないにしてもコンピューターっていうのは アトムの頭脳になるぐらいの、
はい、
何か力を持ってるんだなっていう、こう、漠然とした思いがあるわけですよね。あの、例えば原子力なんかもそうですけど、はい、まあ、例えばアトムが原子力で動いてると。
はいはい、
でも、本当は、原子力って熱出してるだけじゃないですか。だから、つまり原子力潜水艦っていうのは熱出して、蒸気を発生させたりね。で、発電して蓄電してモーターで動くとか。だから、原子力で動いてるアトムって一体どういう仕組みなのか思っちゃうんですけど、その、原子力自体がすぐエネルギーになってるんじゃなくて、単に熱出してるだけですよね。だから、コンピューターも、その、全然そのアイデアがなかったので、イメージがなかったので、何かこう、やっぱり、知能とかね、そういう非常にインテリジェントなものかと思ってるわけですよね。はい、で、それを、はい、じゃあ人間がどう使うのか。
はい、
でも、写真ぐらい見たことあったわけですね。はい、そうすると基板に、こう、はい、パーツが並んでるじゃないですか。
はい、
だけど、それが、例えばその、家の中の、
はい、
まあ、いろんなこうライトとかをコントロールするとか、それこそ、アトムみたいなロボットが動くっていうことと結びつかないわけですよね。はい、これが、これにどうその命令したら、その明かりがついたり、
ですよね、
ロボットが動いたりってないんですよ。
ですね、
だからそんな、それで、コンピューター興味があるんですけども、
はいはい、
これをその、まあ、学んだり、
はい、
マスターしたりするにはどうすればいいんですか、
はいはいはい、
そしたら向こうの人も困ったらしくて、ですね、それはそのためには、機械語というものをマスターしていただかないといけないっていう
んですよ。そう、こういうのあったんですね。
そうそうそう、マイコンですからね。で、はい、こっちも知識の、機械語ですから、
はい、
まあ、何かその、ね、言語みたいなものをでこう命令するのかなと思って、で、それは、
はい、
一体どのぐらいかけたら、
はい、
まあ、マスターできるんですか、
はい、
次に質問したんですね。はい、そしたら向こうもやっぱり、ね、そうですね、早い方で3ヶ月とか半年とか、まあ、1年ぐらいかかる方もいますしっていうお話だったんですよ。はい、でそうするとやっぱりもう、ほら、アメリカ行かなくちゃいけないんで、あ、ちょっと時間がないなと思って。で、わかりましたと、ね、ちょっと今回時間がないみたいなので、また考えてみますみたいな感じで終わっちゃったんですね。
はい、
でも釈然としなかったんですね、やっぱりね。今だったら要は、その基板にセンサーをつけたり、
はいはい、
インターフェースをつけて、そういうものと結びつけた上に、はいはい、まあ、プログラミングの言語なりでこう動かすってわかるんですけど、そういうやっぱり、写真があるのは基板だけですしね。でもなんか、アトムみたいな話を聞くと、夢はものすごく膨らむわけじゃないですか。で、まあ、その時はその時でそれで収まって、
はい、
アメリカに行ったらば、
はい、
コンピュータサイエンスが必須だったので、これは、はい、まあ、ある意味良かったなと思ったんですね。はい、ここで学べると。
はいはいはい、
で、見学に行くわけですよね。はい、まあ、新入生が来ると、まずその各教室とか、
はい、
コンピュータールームみたいな見学に行くわけです。オリエンテーションですか、
うん、
オリエンテーションですね。
はい、
行った時に、
はい、
当然、まあ、もうすでに、
はい、
コンピュータサイエンスやってる、
はい、
まあ、学生さんが、
はい、
このパンチカードの時代ですよ。
あ、はいはい、
でパンチカードをこんなこう人が、はい、まあ、何百枚か持ってこう、
はい、
でこう読み込ませたりして、はい、すごいなと思ったんですよね。はい、この例えば厚さがね、10センチぐらい重ねて10センチとか、
はい、
15センチあるこのパンチカードを読み込ませたら、どんなにすごいその処理が、ね、行われるんだろうと思ったわけですね。
はいはい、
で、後で自分で実際に授業に参加してやってみたら、はい、そのぐらい使ってやってるのはウルード氏の計算と。要は、一枚で一つのコマンドですよね。パンチカードっていうのは。
一枚で一つのコマンドなんですか？
一つのコマンドです、ね。
当時。
そう、当時。もう、ベーシックの一行よりも、はい、ベーシックの一行をもし記述するとすると、
はいはい、
それだけで何枚か、フォートランとかで使っちゃったりするわけな。
そうなんですか。
だからまず、つまり、この数字をどっかにまず置いといて、
はいはい、
で、次に数字をどっかに置いといて、
はいはい、
で、その変数と変数を足して答えみたいなことをやっていくと、本当に一枚一枚に書かれてるのは、本当にわずかなコマンドだけなんですね。コマンドだったり、データだったり、そうなんですよ。だから、こんなにあったら何か、例えば、ね、家中丸ごとコントロールできるのかなと思ったら、そうじゃなくて、そのプログラム走らせて、最初に1980年とかね、入れると。で、答えが、それはウルード氏ですとか、ウルード氏でありませんっていうのが出てくるだけ。
それだけが出てくる。
で、しかも、ラインプリンターでしか出力されないんですよね。
ラインプリンターっていうのは
ドットプリンター。ドットプリンターの親玉ですね。
親玉ですか。
一度に一列をドンと打っちゃう。
は
い、だから早いんですよ、
はいはい。
早いんですけど、順番待ちがすごいわけですよね。やっぱりその、何十人、何百人いる生徒が、そういうコンピュータールームに行って、まず、コンソールで打てるかどうか、それが順番待ちですよね、まず、ね、
おうおうおうおう。
自分の番になって打ちますよね。はい、それで、デック持って、はい、パンチカード持って読み込みのところでまた列になっていって、はい、で、こう、入れた、はい。で、そうすると今度処理待ちで、はいはい、NASA のお風呂の大型コンピューターが、はい、冷房の効いた部屋に、何乗時期間のね、はい、大きな部屋に入ってる。はいはい、で、待ってると、はい、急にダダダダダダダダって言いながら、はいはい、プリンターで答えが打ち出されるわけですよ。
はい、
で、ああ、ようやく出たと。最初もう打ち始めたから、やっぱりね、場合によったら1時間とか、1時間、2時間ぐらい、
はいはい、
まあ、プログラム考えてる時間も含めてかかってるわけですね。で、出てきて、
はい、
CPU の、はい、まあ、占有時間みたいなのがね、なる計算時間ですよね。
はい、
0.0001 秒とか書いてあってがっかりするわけです。
もうその当時から、その Google の検索みたいなものが出てたんですか？
Google の検索ではなくて、
ごめんなさい、Google 検索で何秒とかで出るじゃないですか。あ、今は出ない かな。あんなノリのものが。
そうそう、ノリとしてはそれに近いですけど、要は、CPU の使用時間によって、金額が決まるわけですよね。まあ、もちろん、学生なんで、そこは全部授業料に入ってるし、まあ、別に使い放題なんですけど、基本的には、ね。ただ、学校としては、はい、そのメインフレームを使った、何秒使ったか、
はい、
何時間使ったか、で、その、レンタル料金みたいなの払うわけですよ、ね。
そうですね。時間貸しですよね。
時間貸し。時間貸しです。で、そんな感じだったんですよ。はい、うん、それでまた、プリンターのコントロールコマンドを間違うと、
はい、
本当は1枚にダダダダって出てきて答えみたいなんですけど、はいはい、開業コードとか間違えると、はい、1枚の紙に1秒出て、
はい、
もう開業で次のページ飛ぶんで、はい、ポポポポポポってね、10枚ぐらい、すごい勢いで出てくるんです。恥ずかしいんですよ、ね。で、自分だけじゃなくてよく他の人もやるから、またやってるなっていう感じなんですけど、そういうね、恥ずかしい、ラインプリンターの時代を経て、そうです。で、なかなかその、
はい、
実際お聞きになりたい確信の答えのところに、今だんだん近づいてるんですけど、
ね。いや、楽しいですよ、そこに聞いてて。
どう近づくかというと、
はいはい、
その時に、
はい、
今はこうなんだけども、
はい、
一応そのコンピュータルームの片隅に、
はい、
グリーンモニターがあったんですよ。グリーンモニターって、いわゆる黒字に緑の字に出てくるモニターが。
はい、
ね、
はい、
まで1台か2台ぐらいはあって、
はい、
で結構その専門のスタッフとか上級 の、
はい、
まあ、学生さんとかはそれを使えたらしいんですよね、はい、まだ僕たちは使えないんですよ、
はい、
でそうするとそこで打ち込んで、
はい、
でそのコマンドの結果がまあ表示されますよね、
はい、
でまあ、文字だけなんですけど、
はい
はい、それ見た時に、
はい、
今はだからプリンターで出してるけども、
はいはい、
もうでパンチカードだけども、はい、もう直接打って、
はい、
で画面に出てくる、
はい、
で今は文字だけ、はい、しかもグリーン、まあ、モノクロじゃないけども一色のグリーンだけですよね、
はい、
でもよく考えてみたらテレビだってモノクロから、
はい、
カラーにはなったわけですよね、はい、それからその当時のそういう大型コンピューターって音は出ないわけですね、
はい、
ラインプリンターのガガガッと音は出るけど、はい、音楽とかは奏でられない、はい、だけどもラジオだってやっぱりモノラルからステレオになったり、
はい、
それからあれですよね、こううちのその休みの時にね、家にまあ戻ってきたり、
はい、日本
に戻ってくると、弟がまさにベーシックマスターみたいなのを買ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、うちの弟もそういうのに興味があるんで、
そうなんですか。
買っていて、で、ちょっとそれを見せてもらうと、はい、とりあえず線が書けるんですよね。なんか16進数のキーパッドなんですけど、プログラムをやるとね、線が書ける。で、ところがその僕らの大学にあった大型コンピューターは、もちろん、なんかいろいろ用意すればね、そういうことができるんだけども、でも、そのコンピュータルームにあるのはあくまでも計算主体だから、
はい、
そんな線なんか書けないんですよ、
はい。
そうすると、家にある 西松さんの方は、はい、こう表現力が上だったりするわけですよね、はい、であと、はい、ビープ音が出るわけですよ、はい、でビープ音でこう長さを調節したりすると、はい、こうちょっと音階みたいのが出たりね、それやっぱり見たときに、あ、コンピューターっていうのは今こうだけどやっぱりこうなってくんだなと思ったわけですね、
はいはいはい、
だからあの将来的には例えばカラーのやっぱりモニターなりを見ながら直接何か打ち込むと綺麗な絵が描けたり、あのステレオで音楽が聴けたりというのを、まあ、すごくもちろんおぼろげであってね、なんかはっきりしたビジョンじゃないんだけども、今はこうだけどこうなってくんだと思ったんですよ。でその時に車のデザインよりも、はい、なんかコンピューターのことの方が面白くなったわけですよね。
そうなんですか。
そうそう、あのというのはさっきも言ったようにその車のデザインって、はい、外装をやる人と内装をやる人は別だったりするんですね、はいはいはい、でも本当はそのもし車デザインするんだったら、はい、中も外もやりたいわけじゃないですか。それはあの他の工業デザインもそうだと思うんですよ。
そうですね、
うん、はい、だからあのそういうのが全部見られる方が面白いと思ったわけですよね、
はいはい、
でもあの車の世界ってのはもうすぐに分業制になっちゃってるんで、あのどこ行ってもそれは無理な話なんですよ。自分で何か会社作るのは別ですけど、ところがコンピューターの世界っていうのはもちろんその車みたいになんかその実体があるわけじゃないんだけども、はい、プログラムとか、まあ、あとアップル2はね、はい、あの向こうにいる間に、はい、町のその、はい、まあ、田舎町って田舎町なんですけど、はいはい、そこの電気屋さんなんかにもね、
はい、
あのラジオシャックみたいなのがあって、あの売り始めたりしてたんで、でゲームなんかがいろいろ出てきてたわけですよね。そうすると、はいはいはい、そのゲームデザイナーっていうのは自分で、まあ、企画もやって、はい、そのプログラム の、まあ、そのルールみたいなのを決めて、はい、でプロコーディングをして、
はい、
でつまり全部、まあ、音もつけられたらつけて、一人で、今はね、ゲームはもう本当にあの映画制作みたいになっちゃってますけども、
あ、そうですね、
また iPod、iPhone みたいなものが出てきたからね、はい、ちょっと個人に戻ってきたものもあるんだけども、やっぱりその当時のゲームってまさに今の iPhone のアプリケーション開発的な、一人でもちょっと面白いアイデアがあれば作れるっていうのがあったんですよ。そうすると全部自分で、はい、まあ、プロデュースみたいなところから、はいはい、まあ、プログラミングまでできるんだ
けど、はい
はい、で、特にそのコンピュータグラフィックスに興味が湧いて、はい、コンピューターの上で絵を描く、
はい、
うん、まあ、あるいはその、はい、絵を描かないまでも、はい、なんかプログラムとかデータ入力によってこう、ね、はい、絵をつけていくようなレイトレーシングみたいなんですね、
はい、
面白いなと思ったんですよね。ただその時はまだ、世界で初めてそういうコンピュータグラフィックスの学部みたいなのを作ったのはカーネギーメロン大学なんですけど、カーネギーメロンですら、はい、まだ CG 学科とか作ってなかったんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
そのぐらいでしたね。それで学ぶ場所ってなかったんですよね。
あ、
そういう意味では、
はいはい、
で、それだったら、はい、弟が例えばベーシックマスターみたいなのを買ってるくらいなので、その日本に戻っちゃって、
はい、
で自分で買って何かその、はい、自分なりに作った方が面白いかなと思って戻ってきたんです。
あ、戻ってこられたんですか。
卒業しないで戻ってきた
んです。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あらあら、
まあ、3年ぐらいまで行ってたんですけど。
あ、そうなんですか。
そう、もう自動車よりもコンピューターの方が面白いなと。
あ、そうですか。
ただそのそこでやってることってやっぱりそういう数値計算みたいなものですから、はいはいはい、何かそのアートに応用するとか、はいはい、エンターテインメントを応用するって話ではないんですよ、はい、まあ、基礎は基礎なんで、そうですね、僕もだからそこで逆に言うと基礎は学べたからよかったなと、
はいはい、
で戻ってきて自分でカシオの FP1100 っていう機械を買ったんです
よ。あれですかね、当時のベーシックマスターみたいな感じの、
そう、もうちょっとちゃんとケースに入っていて、でキーボードもついて、FP1100 は何が良かったかというと、はい、当時のもちろん主流は NEC とかだったんですよ、
はいはい、
PC の8001とか、はいはい、8801とか、
はいはい、
でもあれはキャラクターベースでの色付けだったんですよ。
はい、
8ドットで1色とか、はい、で、はい、次の8ドットはまた別の8色から1色選べるとか、
ね、あ、はいはいはいはい、
いわゆる色はつけられるんだけども、はい、キャラクターベースだから、
はい、
絵を描いたりするには向いてないんですよ。アドベンチャーゲームみたいな、はい、その絵で、とりあえず、なんか絵らしいものがあるといいってことであれば、モザイクみたいな絵にして作れたんですけど、やはり CG みたいなものをやるには、一度ってごとに色がつけられないと、ダメですよね。それで、その当時、自分で何とか変えるところで、一度ってごとに色がつけられるのは、カシオの FP1100 しか基本的になかった。
そうなんですか。ちなみにそれって年代で言うといつ頃に、
年代で言うとね、きっとウィキペディアかなんかで調べると出てくると思うんですけど、はい、まあ、そうですね。
80年か81年とかそのあたりですか。
そうそう、そのあたりです。そのあたり。80年前後ですね。前後ですか。前後ですよね。
はいはいはいはい。
もうちょっと、そう、まさに81か、にぐらいだったかもしれない
ですね。あ、そうですか。
それで、はい、そうなんですよ。で、その時からね、
はい、
どうもその、主流になってるものに興味がないわけじゃないんですけど、
はい、
その、つまり、自分のニーズにその主流になっても合わないわけですよね。
はい、ありますね。
そうなんですよ。はい、だから、カシオのコンピューターって、やっぱりその当時も、コンピューターって NEC か富士通ですから。
はいはい、
だけど、自分的に仕様として合うのは、はい、そのカシオの FP1100 だったんですよ。はい、で、その上で、レイトレーシングやったり、
はい、
あと、お絵描きソフトを自分でプログラムしたりして、別になんか売るとか発表するっていうか、自分で描くのを作ってたんです
けど、はいはいはいはい、
で、マウスの前からカーソルをね、はい、矢印キーで、こう、十字のカーソル動かして、で、こう、線引いたりして中を塗るみたいな感じで、こう、絵を描くような。プログラム作ったりして。
そうなんですか。
で、そんなことをやってるうちに、まあでもほら、それでは当然、
はい、
食っていけないわけですよね。
ああ、はいはいはい。
なんかね、
はい、
マイコン CG コンテストみたいなのを朝日新聞がやったりして、はいはい、そういうので入賞みたいなのは確かしたんですけど、はいはい、ただ別にだから何かってないわけですよ、それで。
その先につながる。
先につながるものがね。
はいはい、
何かのほら、映画のコンテストを入賞して監督権の違いだけとか、そういう話ではないよね。
はい、
なんかそう、素人がプログラミングで絵を描いて、はい、まあ、はい、こんなことやってる人たちがいますよぐらいの感じですから。
あ、はいはい。
皆さん、こんにちは。プラスドット系代表、ロコーチ、香川和之です。今回から、大谷和俊さんです。本当に大谷和俊さん、昨年の12月を中旬に収録しておきながら、このタイミングになりました。本当に申し訳ございません。下回ってないですね。本当に、林さんに続き遅れております。今回から、大谷和俊さんなんですが、皆さん、アップルユーザーの方だったらほとんどの方がご存知だと思います。アップルデザインっていうね、すっごく僕にとってはインパクトの大きいデザインの本があるんですね。スティーブ・ジョブズが帰ってくるまでの間のアップルのプロダクトデザインの裏側をまとめた本なんですが、もう当時は本当にそれの日本語訳、まあまあ書かれたのは大谷和俊さんなんですけどね、そのご本人にお話を伺えるなんて思ってもみなかったんだよ。本当に緊張しました、当時は、本当に。ねえ、なんかこう、すごいなっていうふうに自分でなんかこう、お話を伺いながら、本当になんかこう、そういうことを思って、何を質問していいのよ、よくわからんまま緊張し続けてたのは、今でもよく覚えてるんですが、そんな大谷和俊さん、今はマックピープルさんの方でですね、特許と妄想っていう、サラダ勇さんと一緒に、タッグを組んで、アップルのね、これまで出してきた、公表された、まあ、特許ですよね。これからまあ製品を妄想するっていう連載と、あと、ワイヤードビジョンさんの方で、大谷和俊のジェネラルガジェッツですね、こちらの方の連載の方もされております。で、まあ番組中にも、出てました自転車生活さんとか、アクシスさんとか MDN さんとか、 こちらの方の連載もされてましてね、本当に、最近アップル以外の方でのご活躍の方が非常に、目立っているというか、本当に、そういう状態なんですが、まあ本当にご本人さんのその人柄とイコールなように、本当に広く、浅くじゃないんですよね。深いんですよ。本当に。ねえ。本当にいつも深い話です、大谷和夫さん。本当にこの場をお借りして、日頃からもう、今はね、お付き合いさせていただいてるんですけど、本当に日頃からお付き合いしていただいて、本当にありがとうございます、大谷和夫さん。ということで、次回がもう大谷和夫さん、続きます。皆さん、ぜひ、聞いてください。さてはて、ここからは、前回と言いますか、この間までプレゼント募集をしてたんですが、皆さん、覚えでしょうか、たくさんのご応募ありがとうございましたというふうに言いたいんですが、応募はお一人様でした。ありがとうございます。応募していただいた方は、ハンドルネーム、氷園球場さん。ありがとうございます。メッセージまでいただいております。メッセージは、こちらになります。毎度お邪魔申し上げます。コーチングのこの字も知らない私がプレゼント応募するなど100年早く恐れ大きいことではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げますというメッセージをいただきました。コリンキリさん、ありがとうございます。はい、抽選に通す必要も全くございません。コリエ球場さん、新たに石川直子さんと岸秀光さんの対談 CD プレゼントいたします。イエッ、本当にありがとうございます。一時期は誰も申し込まないのかと本気で思ったぐらいです。はい。まあ、こんなもんですね。初めてやった時は。本当に。まあ、本当に一名様でも申し込んでいただいたこと、本当に嬉しく思っております。本当にありがとうございます。コリエ球場さん。これからもよろしくお願いいたします。そしてですね、実は私先日プサンに行ってまいりまして、プサンは韓国ですよ、皆さんご存知ですか。そこでですね、なんとなんとハングル語のスティーブ・ジョブズの、本を見つけましてね、私、買ってまいりました。当然ながら現地の本です。文章全部ハングル語です。もしハングル語トライされた、韓流のあなた、もしくはこれから韓国語にトライされたあなた、お仕事で、ハングル語にトライしているあなた、ぜひぜひスティーブ・ジョブズの本を読んで覚えよう、ハングル語、お隣の国の方々と仲良くしようということで、仲良くしようキャンペーンみたいな勝手なことをやるわけではありませんが、スティーブ・ジョブズさんのハングル語の本、一冊だけです。また今回も一つだけですが、よろしかったら皆さんご応募ください。またサイトの方に、お申し込み用の方も用意いたします。これ11月を末にしましょうかね。締め切りの方はのんびりといきましょう。皆さんご応募お待ちしております。それでは、次回から桃谷和夫さん続きます。皆さんまたよろしくお願いいたします。それではまた。